三崎英一郎の仕事の楽しさ研究所。
はい、今日はハワイにやってきました。違いますかね。ハワイに行かないと田島さんの収録はできないかと思ってハワイに行かせてくれって言ったんですけど、はい、予算がおりませんで。
おりなかったんですか。
はい、おりなかったので。
残念。
東京で日本で田島由美子さんのお話を聞かせていただきます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう田島さん僕大好きなんで僕の本の中では必ず田島さんが出てくる。
ありがとうございます。
は
い、
出てくるけど本の紹介はしてないんですけど、
ね、そうそれがいいんです。
田島さん、田島部長で出てきたり由美子部長で出てきたり、なんかそういう形で。
そうですよね。
必ず出すって僕は決めてるんで、
はい、
どうやって入れようかなっていうのは難しかったりするんですよね。本当脈絡なく入れてしまうとなんかおかしくなっちゃうんで。
私ここ本当そう思うんですよ。
毎回ね、必ず入れて決めてるのが、うん、田島さんと川哲さんなんですよね。はい、川哲さんは僕が著者になる前に、はい、出版記念講演っていうのを呼んでいただいて、
はい、
川哲さんの前座で僕喋らせていただいたんですけど、著者になる前で一般のサラリーマンの時に前座で喋らせていただいて、その前座が僕と鹿田直樹さんとであと山田真也さんとクロスメディアの社長の小早川さんだったんですよ。なんで僕この前座で山田真也さんと同じ場所で喋るの俺は前座でみたいな。
そうなんだ。
めちゃプレッシャーで、すごいなんかもう気合い入れてやって。
美咲さんが気合い入れてたんですか。
そう、かなり気合い入れてて、
うん、
山田さんもすごい気合い入ってて、うん、でね、川手さんが最悪に失敗したんですよ。それはね、僕も忘れられないですね。
おかしい、その絵は。
鹿田さんも山田真也さんも小早川さんも僕も、山田真也さんいるっていうのもあるの で10分だったんですよ。10分全力投球なんですよ、全員が。
10分って難しいですよね。
そう、10分難しいの分かってるからみんな10分全力投球でやってるのでみんな10分めっちゃ面白かったんですよ。
聞きたかったな。
で、その後に川手さん60分だったんですけど、ダレダレになっちゃって伝説の最悪の出版記念だったみたいな、前座の方が良かったみたいな感じになっちゃって自分でもおっしゃってたんですけど、まあ、それをすごい機になんかその彼の、ね、話の中のストーリーブランディングってのに一回逆境に入って、
うん、
ダメダメなとこが立ち上がるみたいなのが一番ストーリーとしては、
はい、
いいんですよっていう話があって、はい、それを地でやってしまったみたいな、わざとじゃないんだけどみたいな話で、なんか落ちのようななんか
自作自演ですね。
だけどもうそれを縁にして僕はだから川哲さんは
素敵、
もう大好きなんで、
はい、
毎回川哲さんと大好きな田島さんは出ていただくんですけど、ね、ポッドキャストはね、だから川哲さんは日本にいるので、
はい、
結構早々に、
はい、5回目ぐらい、
はい、出ていただきまして、はい、田島さんもずっと前からオファーしてたんですけど、
はい、そうですね、
東京にいらっしゃらなかったんで。
そうですよね、
なかなかだったんですけど。
お二人の出会いはどんな感じだったんですか。
田島さんとの出会い、
はい、
鹿田さん、
鹿田さんの
企画した講演会に美咲さんが聞きに来てくださって、 その時にそうそうそう会って築地来てくださいみたいな。
あ、そうですそうです、
確か
そうです、そうです、もう最初からナンパしに行ってたんですもん。
そうですそうです、
はい、
ナンパしていただいたんです、
はい、で聞きに行って、あ、けどね、聞きに行って、うん、なんかね、面白くない人だとか、うん、なんか熱くない人は嫌なんですよ。僕が紹介した段階で、
はい、
そのお客さん来る人はやっぱり それでそこをチョイスして来られたりする人もいるので、
ええ、
まあ、田島さんそれ知ってて来られる方は別にいいんですけど、
はい、
そうじゃなくて来られる方がなんか違う、予想してる人と違うっていう人が来ちゃうと、なんか会としてまずいかなと僕は思ってるので、はい、
ええ、
毎回毎回会いに行くっていうことはやるんですよね。
そうなんですね、はい、ちゃんと事前に、
はい、だから講演会も大体聞いた人じゃないとやらないです、はい、
お
いきなり頼むってことはないんですよ。
そうなんですね、
はい、あ、今の社長大学ってだけだけ違うんですよ。
ああ、はい、
社長大学だけはもう社長さんの紹介だから紹介で来るのでどんな人か分かんない状態で、
はい、
今日も褒めたつさんという方がゲストに来られるんですけど、会ったことないんですよ、
はい、あそういう人もいらっしゃるんですね、はい、美咲さんでもね、
はいはい、会ったことない人とやるのが社会大学なんですけど、それだけでこのポッドキャストで、
はい、
なんか意外と20分ぐらい聞いたら、うん、なんかいろんなことが分かるなってことが分かったんで、あのアドリブでこれ毎回ね、あのよく言われるんですよ、あのちゃんとストーリーを決める台本があるんですかって言われるんですけど、
はい、
ないんですよ。
ないですね、はい、大体美咲さんってないんですよ、ね、そう美咲さんにはすごいお世話になってるんですけど、はい、もうね全然ね行くともうほぼ 100% アドリブで喋らされるからいつも緊張する。
いや
いやみたいな。
田島さんってやってることが面白いですからね。
うん、
あの前職時代の話があるじゃないですか、
はい、
あのマイクロソフトにいらっしゃった、はい、マイクロソフトにいらっしゃった頃はけどマイクロソフトも転職で入ったんですよね。
マイクロソフトも転職で入ったんです。記念受験のつもりで受けたら内定が取れて。
記念受験だったんですか。記念受験でマイクロソフト記念受験で入れる人っていないんじゃないですかって感じです。
なんかあの要はその前は展示会の仕事をしてたので異業種からだったんで、異業種からなかなかマイクロソフトとかって無理なんじゃないかなって、その転職紹介会社の人もあのやってみますぐらいな感じで最初言われて、まあ、でもやりますって言ったら泣いていただいた。
でそこから何年ぐらいいたんですか。
約8年弱ぐらいだったかな。はい、
あと8年で部長まで行っちゃうんです
よ
ね。
はい、
すごいですよね、そのバリバリの働きっぷりっていうのは。
うん、そうですね、多分バリバリ働いてたんですよ、すごい
ですよね、
うん、
なんかそのバリバリ働くってことのなんか、はい、あのその最初のあの本を読ませてもらってて、
はい、
でなんかよく仕事もプライベートもなんかこうバランス取ってやろうよみたいなのがよく言われるんだけど、
はい、
僕自身それなんか否定的だったんですよ。
うんうん、
どっちでも好きなのやればいいじゃん。
そうなんですよね。
人のバランスだろうとかと思って、うん、両方なんかバランスよくやる必要ないかなみたいなのがあって、はい、で田島さんなんかもう思いっきり前のめりで仕事してる感じの、
はい、
だけど今はまた違うスタンスでやってますよね。
そうですね。
なんかそれがなんかその自分の中の仕事のバランスとかってなんか意識してることあるんですか。
あの後から気づいたんですけど、ワークライフバランスっていうのは心のバランスのことだなと思っていて、だから、まあ、多分私がそのサラリーマン時代の働きっぷりを他の人から見たらアンバランスに見えるかもしれないけど、私はそれは自分の意思で決めて自分で突っ込んでてるだけなのでバランス取れてるんですよね、うん、っていう、だから今自分がどういうふうに働くっていうことと付き合っていきたいかっていうのがあの自分自身で納得できてれば、あのそれはバランスが取れてるっていうことなのかなっていうのをこう今も、今はあの頃ほどあのハードワークはあんまりできないかなと思ってるんですけど、でも今自分にとってあのいいなって思う距離感で仕事をしてる、そういうところはなんか心がけてる感じがしますね。なんか独立してからの方が、あの先ほどあの美咲さんもほら枠っていうか型、あの働いてる時、サラリーマンで働いてる時は型の中でそのどれだけのことをやるかっていう、ある程度こうなんかやるべきことってあるじゃないですか、うんうんうん、その中でじゃあどうやってこうプロとして仕事していくかみたいなとかあるんですけど、うんうん、一人になっちゃうとある意味もう本当に何でもやっていいよっていう世界になっちゃうんで、なんかあまりに自由になりすぎちゃって本当に自分探しするようになっちゃったんですよ、この年になって。
あ、分かります、分かります、分かります、分かります。
うん、だから40にして惑わずなんて絶対嘘よねとかって思ってて、むしろこれからもっともっと惑うんだろうなみたいな。
はいはいはい、うん、確かにね、そうですよね。
そうなんです、ちょっとサラリーマンやりすぎちゃったのかなとか思ったりとかもするんですけど。
あ、でもサラリーマンやってるとやっぱそこの、あの、なんだろう、もう全体の目標っていうのができるから、
はい、
その分個人の中の目標は、うん、まあ、その中でなんか選ぶことができて、
うん、
で時間も決まるところがあるじゃないですか。
そう、
全くもって自由に働けるわけじゃないので、やっぱりその会社に行く時間っていうのがあって、 その中でどんな風にやろうかって、それが前のめりでやってもいいし、
はい、
前のめりじゃなくてやってもいいんだけど、うん、けどなんかこう箱があるんですよね。
箱があるんですよ。
僕もやめてみて、なんじゃこれと思った。
そうですよね。今まさに。
そう、今まさになんじゃこれっていうので何ヶ月か過ごしてるんですけど、うんうん、これみんな大変だなと思った、
うん。そうなんですよね。だから、で別にどっちがいいとかどっちが悪いとかっていう話じゃなくて、うん、でも私はすごくサラリーマン好きだったんで、今でもそれこそ美咲さんじゃないですけど、また機会があるんだったら組織で働きたいなって思う気持ちは実はあって、すごい組織で働くっていうのが好きみたいで、私は。
田島さんはけど向いてそうですよね。なんか周りがだって、あの僕の知り合いをいっぱい田島さんに紹介してるわけですけど、
はい、
みんな田島さん一派になってますもんね。田島さん田島さんファンっていうか田島ファミリーになってる、ね、なんか僕女性の方には必ず田島さんと会えって言うんですけど、
ね、
そうするとみんな田島ファミリーになって、
うん、
感じですよね。
なんですかね、なんかあのこれね、あの一回研修をやった時に、その研修を受けたあの学生さんが教えてくれたんですけど、うん、働くっていうのは人と動くって書くんですよねとかって言われた時に、うん、おーって言って、うん、私多分あの それが好きなんですね。人と動くのが好きなので、うん、だから組織が好きなんだと思いました、その時、うん、自分でやってるよりなんか人とガチャガチャやって、でみんなでなんか結果が出るとなんか喜びもその数分倍みたいな、なんかちょっと綺麗な感じなんですけど、一、うん、人でなんか喜んでるよりもみんなでわーってなってる方が好きみたいで、なんか学生の時から文化祭とかああいうイベントとか大好きだったんですけど、その延長かも。はい、
あ、なるほどね。わけでそれはありますよね。それはなんかけどお金もらってやれるのはすごい贅沢なことだなって。
いや、そう思うんですよね。
はい、今はそうすごい思いますね、
うん、
やめてみて、
うんうんうん、
でやめてみて1年ぐらいはこのちょっと状態で僕は言おうと思ってるんですけど、
はい、
また1年後にもう一回、はい、会社入るつもりで最初からいるんですけど、
はい、
みんな無理とかって言われるんですけど、逆になんか、あのそういうことやれるかなとかと思ってて、
うん、
会社辞めて1年ぐらいプラプラして、独立じゃなくてプラプラしてまた会社入るみたいな、
うんうんうん、私そう、美咲さん独立されるのかなって思ったんですけど、
はい、みんなそういうふうに言って
ですよね、
はい、で僕今脱藩しただけなんで脱藩してまた別の藩に入るっていう、
別の藩に入る、
はい、一応龍馬もう一回脱藩して、もう一回土佐藩戻ってるんですよね。
そうですよね、
はい、戻ってまたクビになってますけど、またクビになってまた脱藩しますけど、
はい、
あのもだから脱藩してまた藩に入ろうと思って、だから脱藩って言ったんです。
でもね、あの大人になってあの改めて学び直すと、その学ぶということの楽しさが分かるっていうみたいに、うんうん、一回組織抜けてみて、でまた外から見ると分かることってあるじゃないですか、うん、なのであのそのありがたみをこう外から見て感じてまた入り直すと、
うん、
いろんな見方変わる
うん、
ような気がしますよね、はいはいはい、組織で働けることのメリットってやっぱすごいたくさんあると思うんで、
うん、
やっぱ自分一人じゃなかなか動かせないようなお金使ってなんか仕掛けができたりとか、うん、それこそ、ね、自分一人じゃできないけども会社の人に協力してもらったら大きなことができるとか、うん、あのそういう組織にいることのダイナミクスみたいなのをすごく意識すると面白くて面白くてしょうがないと思うんですよね、うんうん、っていうのもあって、なんかまた機会があったらね戻りたいなってすごい思うんですけどね。
あ、
怒られるな、きっとこれ聞いたら誰かから。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、
いやけど田島さんのなんかあの2冊ともなんか仕事するのがたあの、うん、楽しそうですよね、
うん
うん、あの1冊目の時もそうですけど、
はい、
2冊目の、
はい、
あのチームリーダーの教科書でした
。
プレイングマネージャーの教科書
だ。
プレイングマネージャーの教科書もすごい楽しそうですよね。
あのね、なんて言うんですかね、あのあれ楽しそうに、受け止めていただけるとしたら、それは多分、うん、今振り返ってよかったなと思ってるのがすごく多分現れてると思うんですけど、当時は必死なんですけど、
ね、あ、そうそう、あ、それはそうです、それはそうですよね。
でもあのだから いんですよね、
うんうん、当時は必死なんで、うん、多分その時はあんまりわからないんですよね、
はい、
で逆にその本を書かせてもらうっていうあの機会があるから、うん、それこそその時ののがよくわかるみたいな。
もうだから正直あの私マイクロソフトにいた時ってコンプレックスの塊だったんですよね、うん、向いてないってずっと思ってたんで、うん、でマネージャーになんなさいって言われて、だって自分の部下になる人は私よりも社歴が長いとか私より業界経験長いとか私よりも年が上だとかで、みんな仕事できてプライドもあってすごい気も強くてみたいなそういった皆さんにどうやって私がマネージャーになるわけみたいな、で多分四苦八苦したからああいう本になったのかなって思うんですよね、うん
うん、そうですよね。だけどあれがこう僕らも そういう経験をしてるから、あ、
はい、
そうか、もうそう、これはそうそうそうとか、
そうそうそう、うん、
もっと早く知ってればなみたいな。
いやいやいや、多分皆さんね、あの分かってることだと思うんですよ。それになんかこう、なんか、あ、そういえばそうだったなって気づいていただけるのがいいのかなと思っていて、全く新しいことっていうよりか、なんかこうみんななんとなく当然働いてきて、なんとなく心の中になんとなく思ってることが、うん、本を読むことによってなんか顕在化されて、うん、あ、そういえばそういう風にすればいいのかなみたいなのを確認して、うん、なんか実践していただければいいのかなっていつも思うんですね、うん、新しいことじゃないのかなっていう、
まあ、新しいことなんで、その僕今その歴史もすごい大好きで、
うん、
歴史をずっと読んでるんですけど、
は
あ、あの家康がやってたことっていうのは、あの部下を、いかに働かせるかっていうことのために、自分で結論出さないっていう、
あの
ワーキングスタイルで、
はい、
あのやってたのが家康で、うん、で秀吉がやってたのは逆に、
はい、
そのいろんなあの武将たちがいる中で、
うんうん、
言えば織田信長の家臣だった人なんで、そうすると権力はないわけなんで、
うん、
そうすると逆に功名心、
は
い、その人がこう何かを成し遂げたいって思いを、
ええ、
あの手柄を立てたいって思いをいかに煽るかっていうやり方で、
はい、
もう手品のようなやり方でやったのが秀吉だったり、うんうん、そうするとその逆に信長っていうのは逆に完璧な権力があったので、うん、あのその権力に任せて仕事をしたのが信長だったりとかすると、うんうん、
はい、
なんかいるなっていう感じなんですよね今もいるじゃんみたいな、
いますね、
今もいるじゃんと同じような人たちがみたいな、うんうん、そう考えると なんか面白いなと思って、うん、一緒じゃんって思った。
そうですね、面白いですね。そっか、家康はそういうタイプだったんですね。
家康はそういうタイプなんですよね。
うん、
なんかあの必ず自分では決めないんですよ、
はい、
で、あ、そんな風に やれって言って、
うん、
そんな風にやれってから、
うん、
具体的なところは全部みんなが考えないといけないんですよ。けど信長だったらそんなことはないので、もうどこどこへ 何期で何度行けって言って、
うん、
最後はもう完璧な命令なんで、
うん、
であのもう誰が行けっていうのも決めさせられるので、
うん、
それはそういう動き方ですよね。それはやっぱりその武将によって違ったのは、それそのタイプによって、多分そのポジションも多分あの信長っていうあの家に生まれてきたから信長だったり、
うんうんうんうん、
それも会社でそういうたまたまそういうポジションになっちゃったからそこになったりとかするじゃないですか、うんうん、それこそ合議制の会社に行けば家康タイプでやらないといけないし、
いけないし、
それこそベンチャーとか行けば、秀吉みたいな形で動かさないといけないのかもしれないし、
うんう
ん、なんかそう考えるとなんかいろんなヒントあんなとかって
思う。本当ですね。なんか それぞれ違うリーダーシップスタイルを持ったそのリーダーの下で当時の家臣たちはどこにモチベーションがあったのかなとかすごい考えちゃいますね、私今の話とか伺ってると。そうそうそうそう、
だから僕が今見てるのは、うん、あの最初今いろんなやつ見てて、
うん、
で今度ねあの部下の話を読んでるんですよ。
ね、
あの
すごい興味ある。
家臣になった人の
話とか、はい、そうそうそう、
あとはね、あのね、あの面白いのはあの城建てるじゃないですか、
はい、
城建てた時の城を建てた人、あの宮大工さんとか、
うん、
まあ、城大工さんとかその人たちの、
ええ、
あの生き様みたいな書いた本とか それこそあの鉄砲を作ってるとか、
うん、
いう人たちのなんかまた話を、う
ん、
あの小説にしてる人たちがいるんですけど、それを見てると、あ、なるほど、うん、なるほどなるほどみたいなところで、今一個ずつ毎回あの戦国時代と幕末に行ったり来たりしてるんですよ、うん、
はい、
あの織田信長終わったら今度織田信長家臣とか今度伊達政宗読んでみたりとか、
うん、
こうもうそこから帰ってこないんですよね、はい、ずっとずっと帰ってこないです。それをなんか多角的に見たいっていうのがあって、
うん、
だからやってることは今と置き換えたいんですよ、
そうですね、
はい、逆になんか今よりか分かりやすいんですよね、
うん、
分かりやすかったりするんで、
うん、
今で例えばそのあのマイクロソフトだったらね、マイクロソフトの中のテクノロジーだとか、
う
ん、なんとかっていうのはなんか分からないじゃないですか、
うん、
分からないけど、それこそ城作るとかだったら、まあ、分かる
わけですよ、分かりますよね、うん、
だからそういうところでなんかこう逆に分かりやすかったりするので、
はい、
まあ、ヒントに、でどっちにしろあの人の思いって想像なんで、
うん、
今の人の誰か話聞いてても想像じゃないですか、
はい
はい、あの田島さんがこう、ね、なんかこう思ったんじゃないかってことも、うん、もう本人に聞けばそうだけど、
うん、
それ以外の人がなんか語ってるものって意外とそう、あの雑誌の記事も新聞だったりも、
はい、まあそうですよね、
はい、なのでまあそこは一緒かなみたいな、
うん、
ので見てたりとかしますけど、
へえ。
いやけど田島さんがけどもう一回仕事を始めたら部下で働きたいですね、
うん、
そうですか、
言うこと聞かない部下だと思いますけど
もう言うこと聞かない部下が何ですかね、あの悪い部下じゃないと思うんで、
うん、
言うこと聞かない部下だけどちゃんと結果を出してくれる部下だったらなんかそれはそれでいいなと思ってて、うん、そのコミュニケーションの本を書いた時にも思ったのは、その人間的に仲良くなるためのコミュニケーションじゃなくて、うん、その仕事の結果を出すためのコミュニケーションだったんで、
うんうん、
自分にとってすごく難しいなと思う部下の子たちと結果的にすごい仲良くなるかって言ったら全然そういうわけじゃなかったんですけど、うん、でもそういうこういうこと聞いてくれないけどもモチベーションの方向をうまくベクトルをこうキュッと向けることによって頑張ってくれる、
うん、
でその人がすごい頑張ってよかったと思って結果が出てたらそれでいいや、じゃあそのためのコミュニケーションってどうすればいいのかなみたいな、うん、なんか結構そうなんですよ、そういうですね難しい部下の人がたくさん私を鍛えてくれたのでですね、
あ、なるほどね、
はい、
なるほど、ベクトルをこうキュッと曲げるのは何かコツはあるんですか？
やっぱりですね、納得してもらえることですかね、ベクトルを向ける、そのベクトルが向いてくれないのはその納得にがいかないから、
うん、
その言われた通りにしなさいっていうところでたとえはいと言ったとしてもお腹の中ではやらされてる感になってやってたら多分それはベクトルは向いてないので、うん、なのでもうどんな手段でもいいから、お腹の中で考えてる動機がどんなことでもいいからとにかくこの仕事をやるっていうふうに納得がしてもらえればあのベクトルが向いてモチベーションにつながると思うので、
うん、
なんかそこだけだったんですよね、
うん、
はい、
なるほどね、
そうなんです、だからなんかこうこんな仕事して意味があるんですかみたいなっていうのをあの意味があるのよそれはねみたいなことをずっと、
うん、
もうずっとそのことばっかり喋ってて、もうどうやるとか数字いくらやるとかそんなことはもうむしろどうでもよくって、なんでやるのかとかなんであなたに頼むのとかこれをやるとどうなるのかとかずっとそういうことを喋って、うん、でだんだん腹落ちしてもらえると分かりましたってなるともうあとはお任せ
ああなるほどね、
はい、
なんかそれがなんかあの田島さんのファンがいっぱいいるのはそれだからかもしれないですね。なんとなく田島さん何も多分教えてないと思うんですけど、
はい、
田島さんのところでなんか話聞いてきた、うん、あの僕たちの仲間は、
はい、
みんな田島さんファミリーだから、
ファミリー、
そう、何を別に教えてもらってないはずなのに、なんか、うん、あの
そうなんですよね、まあ。
それはそういうことなんですね。その なんとなくの納得感を田島さんとなんか話してるときに、
うん、
なんか得てるんでしょうね。
そうなのかな。だと嬉しいですね。なんか たまたま自分よりもノウハウもスキルも経験も持ってる人たちが周りにいっぱいいたので、うん、じゃあこの人たちがそのノウハウやスキルや経験を 100% ガーンって出してもらうためにはやっぱり気持ちが乗ってもらわないとダメだなと思ったんで、うん、じゃあその気持ちを乗ってもらえるようにするにはどうすればいいのかなっていうことだけ多分やってた気がします。
まだ僕は精進が足りませんね。
そこに行くんですか。
まだ精進足りませんね。
いやいや、とんでもない。
いや、まだ岡田さんはまだあの納得腹落ちさせてない感じがしますね。さっきから何回お願いしても
ええ
って言われますからね。
でもあの言うこと聞かない僕がね悪いわけじゃない
です。そういうこと
そうなんです。
ちゃんと聞くとこは聞いてますね。聞くとこは聞いてますね。
さすが、
さすがですね。あ、岡田さんが実はこれ、はい、あのその喋った内容を、最終的に、タイムラインに沿ってまとめてもらってるので、
はい、
あの全部聞かなくてもなんとなくダイジェストは紙で見れるっていう風に、実はしてもらってるんですけど、これすごい大変な作業だと思うんですけど、
ね、すごい大変な作業ですよね。
なんですけど、
はい、
これをあの言うのは僕なんですよ。これやった方がお客さんを見やすいってじゃあどうすんのって言って、
どうすんのって、
岡田さんは編集の仕事だよねみたいなことをあの言って無理無理お願いしてるんですけど、だけどそれがあることでなんかパッと見た時に分かるって、
はい、
で後であのそれこそあの本の名前とか抜けててもあのタイムラインで追うのは難しいんですよ、うん、音声聞いててポッドキャストで、けど PDF だったらそこ見に行けば、
うんうん
ね、田島さんの本1冊目2冊目っていうのが分かるので、
はい、
僕はまあタイトル間違えたりとかしてましたけど、うん間違えたプレイングマネージャーの教科書も、
はい、
あのちゃんとあの絵が載っててクリックすれば買えるようになりますので、
はい、まあまあ、
パンダパンチ、
パンダパンチ、
パンダパンチ読んでいただければ。
パンダパンチ違う、違います、今自分で分かんなくなっちゃった。猫パンチ、馬キック、パンダエルボーです。
あ、パンダエルボーそうだそうだそうだそうだ、パンダパンチじゃない、猫パンチ、
猫パンチ、馬キック、パンダエルボー、
パンダエルボー、
はい、
そういう三段活用、
三段活用で自分のあのこう怒りをこう可愛く表現するって、これ私じゃなくて私の当時の部下が編み出した方法なんですけど、
そうだから、このポッドキャストにも出ていただいた、
はい、
あの鈴木編集長のことが、
はい、
あのどうしても耐えられなかったら、
はい、
もうもうあんな編集長パンダパンチだみたいな。
あー、かわいいですね。
そう、それで、うん、で三段活用だね。
かわいく言ってるからちょっとあの柔らかいけど、でも私怒ってるみたいな、そこは一応こうアピールできるわけ
です、ね、パンダエルボーが一番強いんですか。
パンダエルボーが一番強い、怒ってるんです。
猫、はい、パンチだったらもうね、
まあ、この野郎ぐらいな感じですね、はい、
毎日パンダエルボー違いましたね。
そんなめったに怒らない
です。めったに怒らないですよね、はいはい、余計なことを言いましたというわけで、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
前見子さんでした。